大竹紳士恋録火曜日の担当はフリーライターの武田さてしさんです。
よろしくお願いします。
はい、さて今日は何でしょう。
ですね、この空手女子東京オリンピック代表のまあハラスメントの件を話したいんですけど、まあその前にですね、あの先週25日から聖火リレースタートして、今あの SNS なんかでですね、そこの聖火リレーのそこを通るですね、スポンサーの車列っていうのが、その様子が話題になってまして、大きな声を張り上げる DJ がいて、車両からも大きな音が鳴ってると、で、あの東京新聞にですね、この次男がランナーの伴走者に選ばれてるっていう女性が、男性がですね、最初は目を輝かしてたんだけども、もう聖火が通過した後にですね、これはちょっと違うんでねえかと漏らしたっていうすごい印象的なコメントが載ってましたけれども、で、あの福島の郡山ではですね、その密が発生したということで、聖火リレーって最初にですね、その密が発生したら、スキップだと、その中断するかもしれないっていう話をされてたんだけども、昨日福島の知事はですね、密集状態になったというふうに認めたんだけれども、リレーをスキップするまでの状況ではなかったという、これもなかなか謎めいたコメントだと思うんですけど、僕はあの聖火リレー開始するときにですね、菅さんが言った言葉が印象的だなと思って、菅さんがですね、それぞれの地域において機運を高めていただきたいと、そのリレーを開始することでっていうことを言ったんですけど、これ意地悪な見方かもしれないですけど、機運はまだ高まってないってことは自覚されてるんだなと。で、あの本来その聖火リレーっていよいよその機運が高まったっていうことをお披露目する機会だったはずなんですけれど、いざ蓋を開けてみたら、これで機運を高めてくれっていうふうに、この立ち位置が変わってしまってると。で、しかもこの、こういう形でオリンピックやりますから聖火リレーやりますっていうことじゃなくて、まず聖火リレー走ってみるっていう体制になるとは本当に思わなかったんですけれど、でもいかにもこの状況っていうのが今回のオリンピックっぽいなというふうに思うんですよね。
すごい車列が長かったらしいですね。
そうですね。
800メートル。
それプラスなんていうのかね、それは有名な人が走ればね、
みんな近くにいればね、見に行きますから。
見ますよね。
それはそうですよね。で、それが予想できていないっていうのと、そういうふうに実際に密になった時にも、いやこれ密だけれども、スキップはしなくていいっていう、このそこら辺の基準も非常に曖昧になってるというのが、始まって数日ですけど、明らかになってると。で、今日の本題がですね、これもオリンピックと関係してくると思うんですが、空手の東京オリンピック女子組手61キロ超級代表のですね、植草あゆみさんという選手をですね、おとといブログを更新されまして、この全日本空手道連盟の香川正夫選手協会委員長から、パワーハラスメントを受けていたと。そのブログ、かなり長いブログなんですけれども、1月下旬の練習中にですね、市内で顔面を突かれて左の眼球を打撲したというふうに明らかにしたんですね。で、この植草選手によるとですね、昨年末からその選手が防具をつけない状態で、市内でをですね、こう突きや蹴りに見立てた練習を行っていたと。で、多くの選手が負傷してたんだけれども、それについての謝罪はなかったと。で、植草選手はこの香川さんという方からですね、昨年の秋からいろんなハラスメントの言動を受けてまして、練習に向かうたびにも本当に涙が止まらないような状況が続いてたと。で、何度か選手、この植草選手は全日本空手道連盟の理事とかですね、協会員のスタッフに申し出したんだけれども、なかなか問題解決っていうところにはいかなかったと。で、その植草さんが2月に怪我をしてですね、3月上旬にも練習再開の許可が出てたんだけれども、そのコーチからですね、3月8日から始まるオリンピックの強化合宿に、お前は参加できないと、参加させるなと師範から言われたということを言われて、その師範がですね、その2週間もろくに練習してない奴が合宿に来たら他の選手の迷惑になるというようなことを言われて、この選手がほぼ狙い撃ちされてですね、練習に参加できなかったと。このオリンピック代表は選手ですよ。で、この市内による稽古っていうのがどういう練習、稽古かっていうと、その市内をですね、この突きとか蹴りに見立ててですね、その選手に向けてって、それをかわしながら、蹴りとか突きで反撃させるっていう練習らしいんですけれども、一切防具も使わないと。で、それで目の周りを怪我する選手はたくさんいらしたと。で、とりわけこの植草選手はですね、この2015年に、この左目の内壁骨折というのをされてまして、これ以上その左目に怪我をすると失明する恐れもありますよということを、病院の先生から言われていたと。で、その市内が左目に当たっちゃったと、その1月末に。 で、あのその場でもううずくまって倒れたんだけれども、うん、その師範は、いやもうまあいいよと、うん、もうそのちゃんと受けない、きちんと受けないのがあかんのやっていうような言い方をして、うんうん、その怪我とか治療に対する言葉っていうのはまあ一切なかったと、
うん、
で実際にその病院に行くと、まあいろいろ眼部の打撲であるとか、うん、まぶた擦過症であるとか脳震盪の疑いとか、うん、いろんな症状が出てきたんだけども、それも謝罪がなかった、
うん、
でこれが本当にひどいなと思うんだけれど、
うん、
そのナショナルチームのコーチはですね、すぐにその師範に対して、うん、あのこういう市内じゃなくて、例えばその 前にね、うんうん、柔らかいスポンジをつけるとか、
はい、
その先端部分にクッションをつけてほしいっていうふうに言ったと、うん、まあ これ自体もどうかと思う、うん、そもそもこういう練習自体をやらなく、ね、はい、やらなきゃいいと思うんだけれども、うん、それに対してこの師範はですね、うん、わしはコントロールできるから大丈夫やと、これくらいで折れるわけないと、うん、植草は恐怖心があるから強くなれないんやっていうような言い方をしたと、はい、これは本当にひどい話だなと思うんですけれども、うん、それで植草選手もですね、まあ、精神的に追い詰められて、まあ、この全日本空手道連盟に話してもなかなか拉致が開かないので、まあ、この JOC の通報窓口に相談をした結果、明日ですね、その、うん、全日本空手道連盟が、うんうん、まあ、両方から事情を聞いて、うん、まあ、倫理委員会を開いて処分をするということなんですけれども、うん、もうなかなかこれあまりにもひどい事件だなというふうに思うんですね、う
ん、またこんなことをあれだけ言われて、
うん、そうなんですよね、
まだやってんのかと。
僕あの自分が編集者の頃にあの名古屋大のですね、うん、内田亮さんという方の、うん、まあ、柔道事故っていう本を編集しまして、
はい、
まああの、うん、学校のね柔道部の現場で、うん、30年で120ぐらいの、うん、名ぐらいの方が亡くなってたと、
うん、
で実際それを内田さんが調査してみたら、うん、その実際のその打撲的な、うん、激しいプレーというよりもその行き過ぎた指導とかね、うん、精神論みたいなところで、うん、そういった事故につながっていたことっていうのが多かったと、うん、でこの状況っていうのは全く変わっていないし、この市内と聞いて思い出すのがこの8年前の、うん、全日本柔道のですね、うん、ハラスメントが告発した時にも、
うん、
あの時にもこう市内で お腹とか、はい、お尻とか背中ひっぱたいたりとか、うん、直接平手打ちしたりとかですね、うん、まあ、そういうハラスメントがあったわけなんですよね。
もうさ、コーチが市内持ってんのがおかしいよね。
そうですよね。
その時点で。
うん、
ああ、それで、目疲れて、失明の危険があるわけでしょ、
うん、
未だに相手だけ言われて、
うん、
まだこの、なんていうの、お前の精神が弱いからだみたいな。
そうですよね。
言い方で。
問題なのは、うん、まあ、やっぱりこれは、隠蔽体質のもとにあって、うん、はい、ね、なかなか選手がここまで長文で告発するまで表に出てこなかったっていうことがあって、うん、今回これ空手ですけれども、うん、まあ、あの同様のというか似た事例でもですね、うん、まあ、最近でも柔道の全柔連のですね、うん、パワハラ隠蔽問題っていうのがあって、まあ、これはその昨年の春に、職員に対してパワーハラスメントの言動があったんだけれども、これがずっと明らかにならずに、まあ、11月にそのハラスメント行為っていうのが報告されてたんだけども、公表されてなかったと。で、あの、全柔連の会長っていうのは JOC の会長でもある山下さんですけれども、まあ、その時に山下さんは、いや、JOC と兼務してたから、ちょっと全柔連の方にあんまりこう気が回らなかったっていうようなことを言ってですね、あの、全柔連の会長を辞めるかもしれないっていうことを、先月の段階では示唆してたんですけれども、結局やると。まあ、両方とも兼務したままやるっていうことを言ってて、でそこにまたさらに一つですね、またもう一つそのパワハラ案件っていうのが出てきまして、この愛知県の柔道連盟会長らによるですね、パワーハラスメントと、そして使途不明金の疑いっていうのが出てきて、この県連の会長をですね、口頭で注意したと。で、この口頭での注意というものだけにとどめて、公表もしてなかったと。で、これ公表してなかったっていうのは、それ、あの山下会長がこのレベルでいいというふうに、表に出さなかったわけですね。
まあそうなんですか。
で、はい、この愛知県の柔道連盟の川原月夫さんという会長がですね、この昨年9月に、過去のその小学生の大会で親族の子供が負けた結果を不服として審判に暴言を吐いたと、でこれで全柔連からですね、会員登録停止10ヶ月の懲戒処分というのを受けてたんですけども、まあ、その処分を受けた後もこの川原さんという方は県連の会長職にとどまって県連理事会に出席するとかね、まあ、そういうずっとまあ、地位を保っていたと。で、さらにその5000万円以上の、使途不明金というのがあって、定期預金が崩されてるっていうような案件もあったんだけれども、まあ、これも、注意喚起したのみで、あまり表に出なかったと。で、こう考えると、本当にその、スポーツの現場で 起きている、うん、その隠蔽とハラスメント、うん、もうハラスメントがあって隠蔽する、うん、ハラスメントがあって隠蔽するっていうことを、うんうんうん、これずっと続けてきてるわけですよね。
今回の件に関してもその個人がこう訴えてそういう場に持っていくっていうのはもう命がけ、うん、
いや大変なことだと思いますよ、ね、
もう自分の選手生命かけて潰されるかもしれないみたいなことを覚悟しながらこう立ち向かっていかなくちゃいけない、それくらいどの、
うん、
あのスポーツ業界も
そうですね、
風通しが悪くなってるまんま
その
今日まで来てる
7、8年前の、まあ、柔道の時に、うん、女子柔道の代表チームが、うん、まあ、15名告発した時にやっぱり名前を名乗れなかったと、うんうん、それやはりその、うんうん、その団体がですね、もうなかなか名乗り出られるような空気感ではないからだったわけですけども、うんうん、今回はまあ本当にそのご自身が、うん、失明するかもしれないっていうような非常に危ない事態になって、まあ、ご自身で名前を挙げて名乗り出られてるっていうのは非常に大きな勇気だと思うんですけど、まあ、先日ね、うん、あの柔道の古賀俊彦さんがもう若くして亡くなられてしまいましたけど、はいはい、まあ、古賀さんは本当いつもその体罰っていうのは、うん、あの指導することの放棄だっていうことを、うん、まあ、繰り返しおっしゃっていて、うん、その指導者が目標を頭ごなしに押し付けたりしてはいけないんだと、うん、で選手が負けたのは指導者の責任だったと、うん、敗因を一緒に考えなきゃいけないと、うん、そういうその負けたらお前何やってんだとかっていうことじゃなくて、うん、その叱るにしても、うん、まあ、選手の逃げ道がなくなるようなやり方はダメだっていうことをですね、うん、ずっとおっしゃってた方なんですけれども、うん、まあ、こうそういうそのスポーツ界の上の人たちがですね、うん、なんかそういう考え方を未だに持てていない、そして、この組織のですねトップが何とかして隠蔽しようとしているっていうのは、うん、まあ、今ちょうどその、まあ、冒頭で話した、うん、まあ、聖火リレー始まるっていうことで、うん、まあ、これからオリンピック、まあ、どうやらやるということで動いているようですけれども、うん、なんかその、こういった聖火リレーが始まってですね、うん、まあ、結構こう無批判に盛り上がっているメディアも多くありますけれども、うん、このやっぱ日本のスポーツ界がですね、うん、この大きなスポーツ大会に臨む資格がそもそもあるのかっていうようなところをですね、やはりこの一つ一つの事案から考え直さなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思いますね。
あの
ね、
もう、その格闘技とかなんとかはこうね、うん、かなり精神論みたいなことが ね、
そうですね、
重要にされてくるけど、うん、今古賀さんのお話聞いて、うん、あ、素敵だなと思ったけど、うん、その中でもこういう考えを持った方がいらしているのに、
そうですよね。とりわけやっぱりチームスポーツじゃなくて個人のスポーツなんで、やっぱり指導者と個人っていう関係の中で、うん、やっぱりそのハラスメントみたいなものが隠蔽されてしまう、うん、その信頼の中でこれぐらい耐えなくちゃいけないっていうルールがやっぱり今までまかり通ってきたというか、うん、まあ、今もまかり通ってるっていうことが、うん、まあ、今回のことで明らかになってしまっているんで、
それが一丸となってオリンピックに向かっているっていう、
そうですよね。だからこういうことでそのスポーツ界一括りにするなっていうふうに思われる方もいるかもしれないんですけれど、うんうん、だったらやっぱりもっと中からですね、うんうん、こういったことを改善していくって動きを持っていかなくちゃいけないんだけれども、うん、どちらかというと中の人たちが表に出さないようにしようっていうことで団結しちゃってるっていうのが、もう複数の事例から明らかになっているような気がするんですね。
あと選手の人が声を上げてくれたけど、うん、この言えない空気みたいな、何かそれがなんかずっとあんのかなとか、
そうですね、だからこれぐらいやっといても別に自分告発されることないだろうっていう
世界観を作っちゃってるというか、習慣
があったでしょうからね、
はい、ちょっと一つぶやきご紹介しました、うん、ダガヤさんですね、佐哲さんの話を聞いてるが、剣道家は市内をそんなことに使われていることに怒るべきではないだろう。
確かにそうですね、
そうだな、
そうですね、
はい、ない持っていいのはあれ剣道部だけだよな。
いや本当そうですよ、そんなもので指導するものじゃないですからね、目つくものじゃないですから、
大竹紳士交友録、今日の担当は武田佐哲さんでした。ありがとうございます。
最後にグダグダで、はい。